それでは続きまして、聖書の朗読です。今朝はローマ書8章の18節から21節です。新改訳聖書の310ページになります。それではローマ人への手紙の8章の18節から21節までをお読みいたします。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取りに足りないと私は考えます。人被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かります。以上であります。続きまして、西本牧師によります、説教でございます。今日のテーマは神の子の待望です。それでは西本牧師よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。黙祷の姿勢をお願いいたします。憐れみ深い天の父なる神様、今日は昇天者合同記念礼拝ということで、またご遺族の方々、また親戚の方々集まりくださり感謝いたします。また私たちは先に天にお召されになった方々をも忍び、このところで礼拝をさせていただけることをありがとうございます。神様は私たちに永遠の命を与えてくださり、また天の御国で私たちが過ごすところをも備えてくださる方であることを覚えます。先に天に召された方々がイエス・キリストを信じ、その永遠の命に預かり、また今御国において平安安らぎが与えられていることを私たちは覚えます。やがて私たちもこの地上を離れて神様の身元に行き、また天の御国に場所が用意されている、そのことを心に思い浮かべるものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。またご家族を天に送られた方々の心の中は行くばかりであろうかと思います。どうぞまたその心の悲しみ、そしてまた本当にこの失ったところの切なる思いに神様が慰めとまた力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。我らの国籍は天にあると、どうぞまた私たちも帰るべきは天のふるさと、天の御国であることを覚え、またそのところで再会することができる、その復活の希望を私たちの心に与えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をも神様が私たちの心の中に働いてくださって、この聖書の言葉、神の御言葉が何を自分に意味をしているのかをどうぞ受け取ることができますように、どうぞ神様の助けと導きを与えてください。また何よりも心が慰められて、また平安に満たされますように、どうぞ神様お一人お一人にあなたの恵み、そしてまたご愛を与えてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ねて、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今ちょうど春分の季節で、3連休になっています。今日は最後の日ということでありますけれども、また教会でも春分の日とそれから秋の秋分の日に、天にお召されになった個人を偲んで、一緒に礼拝をさせていただいています。教会では個人を偲ぶ記念会っていうのを、ここにも行っているわけですけれども、でもまたこの柏教会につながりのある方々を偲んで、お写真をですね並べさせていただいて、そしてこのところで礼拝を捧げさせていただく、やがては私たちもこの地上の旅路を終えて天の御国に凱旋する、その時が与えられるわけなんですけれども、私たちの希望っていうのは 失われることはない。神様は私たちにこの肉体の命を与えてくださり、そしてさらには信仰によって永遠の命を与えていただくことができる。そのことを私たちはこの信じられるものにさせていただきたい、その思いを持っています。また後でですね、それぞれ個人の方々 の、まあ、家を飾らさせていただいていますけれども、またご覧になっていただいて、忍んでいただけたら幸いかと思います。で、今日はこの聖書、新約聖書のローマ人の手紙の8章18節から21節を読んでいただきました。まあ、私たちも今この世の現実の中に生きていて、まあ、様々な不安とか恐れ、また心配ということを持つことがあると思います。聖書のこの言葉は、この今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えますと、まあ、この手紙を書いたパウロ、まあ、今からもう2000年以上前に活躍していた人なんですけれども、彼はこの今の時の苦難ということを言いました。もちろん2000年経った今も私たちは言うなれば苦難の中にあると言えると思います。一番の関心事は何かっていうと、やはり原油がどこまで上がっていくんだろうかということをですね、私たちは心配すると思います。この間も私はあるニュースを聞いてちょっと驚いたんですけれども、あるメーカーがこのポテトチップスをですね、製造するのを中止するって言って、まあ、ニュースに出てました。なんで原油高とポテトチップスが関係あるのかなと。まさか原油でポテトチップスを上げてるわけではないだろうと思っていましたけれども、実はまあもちろんそれは植物油で上げてるわけなんですが、その製造過程において使ってる機械はもう重油を使って動かしているわけです。だから原油が上がるということは当然その燃料である重油も上がってくる。そしてそれだけではない、まあガソリン代も上がるわけですから輸送コストもですねかかってくる。だからもう二重三重に経費がもう増加する、もう作るだけ損になってしまうということで、もう製造中止。ああそういうところまで影響が出てるのかと、まあ私は思いましたし、また現実に、まあ私も車を運転してるわけです。もう30円前とはですねポーンともう値上がりしてしまった。もうなるべく節約するために以前よりはもうスピードは控えめにしてですね、もうノロノロ運転して、時には後ろからプップッと鳴らされるんですけれども、まあ年に免じていただいて、まあ、ゆっくり走るように心がけたりしているわけです。ですから私たちのもう生活自体も、まあ、非常にこう厳しくなってきています。そしてこれからも将来一体どういうことになるだろうかというふうに思ったりするわけです。この間も日米首脳の会談がありました。まあ、自衛隊の派遣どうなるのかなと私ももう本当にこう心配する思いがあったんですけれども、しかしそれはまあなんとか回避することができた。もう直接の戦闘にですね巻き込まれるっていう危険性は少しまあ猶予されてるかなっていうふうには思ったわけです。でもこれからまたどのようなですね、まあ、アメリカから要求が出てくるのか、それはもう未知数ではあるんですけれども、しかし、まあ私たちはその将来においてどのように成していくのかっていうことですけれども、神様は私たちに一つの解決を与えてくださっておられるわけです。それは今読んでいただいたこの18節のこの聖書の言葉の後半です。やがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。今私たちは苦難の中にある。しかしそれが取るに足らないものとなっていく。 どうしてそのように思えるのか。それは私たちに掲示される栄光とあるわけなんです。まあ、掲示っていうのはですね、言うなれば映し出される、私たちも映画を見るっていうことがあると思います。もうスクリーンは真っ白です。でもそこに映写機でもって映像が映し出されたらですね、私たちはそれを肉眼で見ることができるわけなんです。で、実はこの啓示っていうのは私たちの心の中に表される。じゃあ一体何が表されるのか、その栄光っていうのは何か。この栄光っていうのは実は一言で言うと天国ということになるわけなんです。私たちの心の中に天国が表される。天国は一体どういうところなのか。聖書の新約聖書一番最後に黙示録っていうところがあるんですけれども、そこを見ますとですね、もうもはやそこには死も悲しみも苦しみもない。そしてなんとキリストが私たちの顔から涙を拭ってくださる、慰めが与えられるとですね、記されてあるわけなんです。ですから苦難の中にあるこの私たちが今苦しんでいる、たとえそういう状況であったとしても、その心の中に天国が表される。そしてこの苦しみがずっと続いていくわけでは絶対ない。その保証を神様は私たちに与えてくださって、そして自分の心の中にその天国の造営景色がですね、表される。そしてそのことによって、私たちは心に平安が与えられる。そして自分はそこに行くことができるんだ。そのことを信じることが可能になるわけです。だから私たちはこの世だけで終わってしまうのではないということです。もしこの世だけで終わってしまうとするならば、これほど不公平なことはないと思います。しかし聖書を見ると、神様はこの公平な方である。そしてまた私たちにその報いを必ず与えてくださる約束が与えられているわけなんです。じゃあ何をもって公平とするんだろうか。それはこの世にあって私たちが豊かに生きるっていうことではないわけなんです。もうこの世の私たちの人生っていうのは、今日本の平均寿命もですね、年々伸びてはいますけれども、でも100歳を超えてさらにもう110とか120っていうのはですね、なかなか困難だと思います。もうやがてこの肉体の命が尽きるときは必ずあるわけです。この世で永遠に生きた人なんて一人もいません。だから私たちが死ぬっていうのは、これはもう公平なことです。そして神様は報いを与えてくださる。じゃあそれは何かっていうと、実は私たちが天国に入ることができる、そして報いを与えてくださる。それが神様が私たちに与えてくださる実は最上のものであるということを、私たちは実は知ることができるということです。何年か前に私は一本の電話を受けました。それは教会でお葬式してもらえるでしょうかというお尋ねであったわけです。私は驚きました。もちろんいろんな電話が入ってくるんですけれども、もう教会で葬式してもらえますかっていうのは多分2回目ぐらいかなと思うんですが、その方がですね、どういう方は全然私は存じ上げなかったわけです。ところが話をしていくうちに、分かりました。その方はあともう余命いくばくもない、もう膵臓がんでステージ4です、そう言われたんです。で、私はもうとっさにですね、できますと返事したわけなんです。自分はクリスチャンではありません、クリスチャンでなくても教会でできますって言ってですね、 私はその方と話をしました。でも大事なことは、実はそのお葬式をするっていうこと以上に、その天国に入れるという確信を持っていただく方がもうずっと大事なことなんですって言ってですね、まあ、できたらお話ししたいです、そう言って、まあ、教会礼拝やってますから日曜日おいでください、話をしました。そしたらなんとその方は次の日曜日にですね、まあ、9時と10時半やってますけれども9時の礼拝に来てくださった。そしていろいろご様子を聞かせていただいたわけです。でなんで教会に電話したんですかと尋ねたら、主治医の先生が実はクリスチャンで、そして教会に行くことを勧められた。もうターミナルケアしてですね、もう病院ではもう自分たちができるのはもうこれ以上は何もすることはできない、もうあとはもう心の問題なんですっていうふうに言われたそうです。そしてそのためにぜひ教会に行ってくださいとその先生に勧められたんです。そう言われたんです。分かりましたと私は答えて、じゃあどうすれば、まあ、天国に行けるのか、そのことをお話ししたいと思います、ぜひ続いて教会に来てくださいって言ったら、なんとその方は毎週休まずにですね教会に来られた。まあ家族がですね付き添って、体はかなりやっぱり弱っておられますから、もう家族が支えてこの3階まで上がって来られたわけです。そして私は、神様はこの宇宙地球も作られたけれども天国をも作られたんです、そういう話をさせていただいたわけです。そしてその天国に私たちは入ることができる。そしてそれはもう唯一方法がある。それは何かというとイエス・キリストを信じることですって言ってですね話をさせていただいたんです。そしたらその方は、私は以前から聖書は実は読んでいたことがあった、でもキリスト教っていうことに関してはあんまり関心なかったし、天国に行くなんて全然考えたこともなかった、まあ、実は自分はもう会社員で一生懸命働いて将来のこともいろいろこう考えていたのに、思わぬことでもう自分の体の中に大きなそのがんが発症していることを知ってもう愕然としてしまったってですね言ってくださったわけです。でも神様は決して不公平な方ではありません。ちゃんと私たちが本当に幸せになれるように救いを与えてくださり、そしてまた天国をも備えてくださっておられます。イエス・キリストがこの方こそ私たちの救いの道、そしてまたもう命そのもの、死の中からよみがえられた、そして私たちに復活の命を与えてくださる方ですということをですね、まあ、お話をして、まあ、その方は信じますって言われ、またさらにもう洗礼も受けます、そう申し出られたわけです。でも体はもうだいぶと弱ってこられて教会まで来ることはできない。ですから私はご自宅の方にお伺いさせていただいて、またご家族の方もいらっしゃって、でなんと病院の方も来てくださってですね、私はそこで洗礼を授けさせていただきました。そしてその方は、ああ自分も大した人生ではなかったけれども天国に行けるんですねって言われて、あもう行けます、大丈夫です、もう話をして、まあ、その方は数日経ってからですね天にお召されになったわけですけれども、またここでももう願われた通りに、もちろん家族も了承されて、まあ、私はここで葬儀をさせていただきました。ですから私たちには実は今本当に困難、苦しみ、もうこの世でなかなか将来を見通すことができないということがあってもですね、神様は私たちにその栄光をまず心の中に表して くださる、その約束があるということです。ですから私たちはその約束を信じるならば、たとえどのような苦しみやまた悲しみ、心の痛みがあってもですね、希望を持って生きることができる。神様は私たちにこの約束を一人一人に公平に与えてくださっておられるということなんです。そしてそのことは、実は私たちはこのことを聞くことによってですね、その公平さ、公正さというのが分かると思います。今日受付で小さなプレゼントというかですね、新約聖書を皆さんに無料で配布させていただいてるんですけれども、世界で一番出版されている本は何かっていうと、実は聖書であるってことです。今詳しい数字は分かりませんけれども、聖書ほど全世界で頒布されているもう本は他にはない、もう全世界でですね、もう配られています。だから私はその事実一つをとっても、神様は公平に公正にやはり救いの言葉を与えておられるんだ。そしてもう一つは、現実に私たちもこうして聖書の言葉、神の言葉を聞く機会が与えられているということなんです。もちろん私は牧師として話をさせていただきます。でも私ももともとはそんなイエス・キリストを信じているっていうわけではなかったわけです。もう家はもうこちこちの仏教でした。だから私がイエス・キリストを信じるクリスチャンになるっていうのはですね、もう本当に信じられないことであったんですけれども、でも神様は不思議なようにその機会を与えてくださって、で私も最初はもうそんなものを信じられない、もう西洋の宗教だ、もう自分には関係ないと思ってたんですけれども、なんと信じられるようになった。そしてこれがなかったら本当に自分の人生ってどうなっていたんだろうかってですね、もう思うくらいに、もう私はもう本当に心の中に喜び、そしてまた平安が与えられて感謝です。それはなぜかっていうとですね、実は一つの問題があるわけです。神様がこの世のすべてのものを作られたっていうのが聖書の一番最初に出てきます。天地創造、神様はですね、一切のものを作られて、そしてもう非常に良かったと言われたわけなんです。ところが今の私たちがこの生きている、日本もそうですし世界を見るときにですね、もう本当に大変な状況になってます。日本ももう80年前はどうだったのか、太平洋戦争があり、もう300万人以上の命が失われるっていう現実があったわけです。しかし80年間、日本は戦争に巻き込まれるっていうことはなかったわけです。しかしこれから果たしてどうなっていくんだろうか、先には今の首相がその台湾有事のことを話してですね、中国と関係が悪化している、そして今もう中東からのもう原油の輸入がどうなっていくんだろうかというような心配も出てきているわけです。もうヨーロッパではウクライナ戦争がもう4年間止むことがない、またイランもですね、もう徹底抗戦というような話を聞くときに、果たしてこれがいつまで続いていくんだろうか、ある方はですね、もう上げた握り拳を下ろすのが難しい、戦争を始めるのは簡単だ、でもその戦争をやめるのがものすごく難しい問題だってですね、そういうことを言ってました。一体どこまで続いていくんだろうかということを思います。じゃあ一体誰がこのような世の中にしたのか、ある方は神が創造したんだったら神様に責任があるんじゃないか、そう言われるんです。私もそう思いました。どうしてこのように戦争があったり、戦争がなくても殺人事件とかですね、また強盗とか、もう盗みとか、 どうしてこの世にそのような悪が起こってくるのか、不思議に思ったわけなんです。しかし聖書は私たちに一つの問題を提示しています。それは実は、聖書に時々出てくる言葉があるんですけれども、罪っていう言葉です。私たちは罪って聞くとですね、犯罪っていうふうに思うわけなんです。悪いことをする、それが罪だ。確かにそういう面があるんですけれども、しかしそれをもっと深めていくならばですね、実は創世記の3章というところに出てくるんですが、最初に作られた人間、アダムとエヴァで、彼らはですね、神様が作られたエデンの園で豊かに生活をしていたわけです。そして神様は彼らを祝して、産めよ増えよ地に満てよと、もうどんどんどんどん、もう祝福、喜びがですね、広がっていく。ところがそこに一つの問題が出てきたわけです。何かっていうと、そのアダムとエヴァは全てのものを作られた神様と約束をしたんです。何を約束したかっていうと、そのエデンの園のもう真ん中で生えているその木の実を取って食べてはいけない、たったそれだけの約束です。他はもう何しても自由だ。ところが彼らの心の中に欲が出てきたわけです。どんな欲かというと、いい人間になりたい、そしてその良い人間になりたいっていうのは、もう神のようになりたい、もう自分が神様みたいに素晴らしくなりたい。私たちには向上心っていうのがあると思います。良くなりたい。しかしそれが時にはもう欲望に変わってしまう。自分が豊かになっていきたい、そういう思いが私たちのうちにもあると思います。そしてその欲望が高じていった時に、なんと悪魔が近づいてきてですね、神様が約束していたあのエデンの真ん中にある木の実を取って食べたら、もう神のようになれる、死なない。悪魔は騙したわけです。なぜ騙されたのか。自分の心の中にやっぱりそういう良くなりたい、神のようになりたい、その思いに彼らは負けてしまった。そして取ってはいけないって言われる木の実を取ってですね、彼らは食べたわけです。そしたらその途端に彼らは目が開かれた。そしてなんと自分たちが裸である、恥ずかしい、もう自分の身を覆う、いやそれどころか神様から彼らは身を隠すようになった。私たちも子どもの時にですね、例えば親にですね、もう戸棚に3時のおやつあるからそれまで待っときなさい、食べたらいけないと言われてるのに、もうお昼ご飯食べた後にそれを開いて食べてしまう。それは私の経験なんですけれども、もう欲に負けてしまうわけです。私たちにはそういう弱さがある。そしてそこにやっぱり悪魔はですね、つけ込んできて、私たちを神様から離れさせようとするわけです。そしてその結末が何かっていうと、実は滅びです。ですから、罪の始まりっていうのは、私たちの内から出てくる欲、その欲望に自分が勝てない、そして自分のものにしようとする、相手のものまで奪っていく。じゃあその結末は何かっていうと、もうそれは滅びであると聖書は言ってるわけなんです。ですから神様は全てのものを作られた時に、もう良かったと言われたわけなんです。だからそこには何の失敗も過ちもなかった。ところが人間の心の中にその欲が出てきて、そして取って自分のものにしてしまう。でこの二人はですね、神様に見つかったわけなんです。でその時に彼らが言ったことは何かっていうと、自分が悪いんじゃない。もうアダムはですね、 その奥さんエバに私はもう唆がらされた、そんなこと言うから自分も取って食べた、自分には何の罪もない、そう言ったんです。そしてエバは何て言ったのか、いや私が悪いんじゃない、この悪魔が私を騙して食べさせた、だから二人とも自分は悪くはない、自分は正しいんだ、相手が悪い、それがこの世の政治にも現れているんではないかと思います。自分のやってることは正しい、相手が間違っている、まあ私たちもそういうことで時には喧嘩してしまうということがあると思います。本当に振り上げた原骨をですね、なかなか自分から下ろしていくということができない、実はそれが大きな私たちの過ちの原因であるということです。ある意味、まあ、私たちが住んでいるこの世、もう本当にこの地球の温暖化、そしてまた異常気象、2月もですね、もう朝はめちゃくちゃ寒いのに昼間になったらもう春の陽気っていう時が結構あったわけです。そしてその1日の気温差でもってアレルギーも出てくるっていうですねことを聞きましたし、あ、私もそうかなというふうに思ったりしました。もう地球自身がもう本来の地球ではなくなってくる、何かおかしい、もうどうしてこうなってるのかってですね、誰でもが感じているんではないかと思います。だからもう極端なことを言うならば、もう地球全体が埋めているようなですね、そういうような中に私たちはいるわけです。そしてその原因というのは、先ほど言いましたように、もうアダムとエバがもう欲が出てきて、そして食べてはいけないってものを取って食べてしまい、そしてそれが分かった時にもごめんなさいってですね、素直に謝らなかった、たった一言、本当に私が悪かった、謝ってましたって言って言えばですね、もうそこで済むっていうこともあるわけです。まあ今中国と日本の関係がですね非常に危うい、もし日本の首相がですね、実はそれが真意ではなかった、実はもっと親密にやっていきたいっていうふうにまた言ってたら状況は変わるかもしれない、まあ、私たちもなかなか素直に謝ることのできない、そういう弱さ、まあ、罪の性質って聖書には言ってますけれども、それをこの解決する、それが必要であるということです。もうそれがなくならない限りは、もうますます地球の環境っていうのはですね、悪化していくんではないだろうかと思います。もう南米のブラジルで伝道しておられる宣教師の先生も、あのかつての緑豊かなジャングルが切り開かれていって、でそこをもう畑にするって言ってですね、もう土を掘り返してやったけれども、やっぱり気候が合わないわけですから、作物なんて育つことがない、どうなってるかというと、もう荒地になってるそうです。ですからそれもまた地球温暖化のですね、もう一つの原因になってるっていうようなことを話してくださいました。だから人間がもう自分の都合で良いと思ってやることがかえってもう破壊をしてしまうような、そういう現実が実際にあるわけなんです、まあ、聖書は欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出すっていうふうにありますけれども、まあ、私たちもその欲望、そしてまた、まあ、争い、そのことの解決を与えていただく必要があります。21節っていうところを見ると、滅びの束縛っていう言葉が出てくるんです。まさに、まあ、私たちは言うなればもうそういう中に縛られてしまっているような状況ではないだろうかと思います。しかし私たちには実はその解決がある。21節のところを見ると、滅びの束縛から解放され、神の子供たちの 栄光の自由に預かりますってですね、それが実は神様の約束なんです。まあ、私たちは人間として生まれました。人間として生きてきている。ところが聖書を見るとですね、この神の子っていう言葉が出てくるんです。私たちは神の子供とされる。なぜそれが可能なのか。もうこの天地を作られた神様はですね、実は私たちの心でさえも作り変えることがおできになる。まあ、私たちのこの固くなな心、その心をも神様は柔らかくしてくださることができるわけです。そして私たちの心を和らげるその一つの方法を神様は歴史の中に表されました。それが実はイエス・キリストの十字架であるということなんです。なぜキリストが十字架で死んだのか。それにはもうたった一つ意味があります。私たちの罪を許してくださる。まあ、私たちはもう自分を満たそう、それがもう欲望に変わってもう人のものまでも手に入れようとしていく。そしてそこに罪が生じます。じゃあそれをどうやって許していただくことができるのか。イエス・キリストが私たちの身代わりになって十字架で命を捨ててくださる。それが十字架ということです。私たちも人と争う。自分からなかなか許すこともできないし、また謝ることもできない。ところが十字架には許す力があるわけなんです。そしてまた許される解決の道がその十字架によって私たちの心の中に与えられる。なぜならばイエス・キリストが十字架に貼り付けになったときに一番最初に言われた言葉が聖書の中に出てきます。それは父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないでいるのです、そう叫ばれたわけなんです。だから私たちも時には喧嘩するってことがあると思います。なんで仲良くできないのか、仲直りできないのか、何のために自分は喧嘩しているのか、もうその意味も分からなくなってしまうということがあるかもしれません。どこに解決を見出すことができるのか。実はそれがイエス・キリストの十字架ということです。十字架には許しの力がある。ですから私も、まあ、牧師ですけれども時には腹立てることもあるわけです。もう家内とも喧嘩することも出てくる。じゃあどこにその和解っていうかですね、許される機会があるのか。それは十字架です。もうカッカしてる時にはもう目先のことしか見えない。ところが一人になって落ち着く。なんで自分はこんなことで腹立ててるのか、どうして解決できないのか。そうするとですね、まあ先ほども啓示っていう言葉、もう啓示によって栄光天国が表される。不思議にも自分の心の中にそのイエス・キリストの十字架が表されてくる。そして自分はこのイエス・キリストの十字架によって許されたんだ、そして神のことをさせていただいている。そのことを信じるときに、まあ、心の中にあるその怒りっていうのがですね、収まってくるわけです。もう心が平安になってくる。そしたらもうどういう思いが出てくるのかというと、じゃあ相手を許してあげようと、まあ、自分の罪を棚にあげておいてですね、そういうふうに思っちゃうわけです。でもその許すっていうところから逆に自分もまた許される必要がある。だからお互いが和解するっていうのはもう両方がやっぱり同じ気持ちにならない限りは和解はできないわけです。しかしイエス・キリストのその十字架の啓示が 心の中に与えられると和解のチャンスが生まれてくる。相手を許す、また自分も許される。そしてそのところに平安が与えられる。ですから神様の栄光は天国だって言いましたけれども、言うなれば自分のその心がですね、極端な言い方をするならば、もう地獄から天国に自分の心は変えられるってことです。そしてそれがまさに滅びの束縛から解放されるってことになる。だから自分がいくら腹立てて怒っていてもですね、それは決して解決にはなりません。もう相手が許すって言っても自分が報れていたらですね、和解にはならないんです。だから自分の心の中にも本当に許される、相手の心の中にも許される、そしてお互いが許し合う、それによって私たちは和解することができる。そしてまさにそれは神の栄光であり天国だということになるわけです。そして神様は私たちにその啓示ビジョンを心の中にまず与えていただくことができるということです。私たちは今現実のいろんな悩みや苦しみがあるかもしれません。しかし心の中に神様は天国を表してくださり平安になるならば、まず自分が落ち着いてですね、行動することもできるし、相手をも許すことができる。そうするならば相手の心もきっと溶かされて、同じ心をですね、お互いに持つことができるようになるのではないでしょうか。私たちもまず自分がその滅びから解放され、許されて神のことを責られて、そして本当の喜び、心の平安、そしてその自由を与えていただける、そういうものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日こうして昇天者合同記念礼拝を神様私たちに与えてくださいました。先に天にお召されになったお一人お一人を私たちは忍びますけれども、しかし今天国に移されて、そこにはもう病も苦しみも悲しみも涙もありません。本当に神様は一切の罪汚れ重荷をイエス・キリストが十字架で負ってくださり、また私たちの心を癒し、また慰めと励まし、そしてまた天国の栄光の希望を与えてくださることを感謝いたします。どうぞまた今日集ってくださったお一人お一人の心の中にも、神様あなたの慰めと力、そしてまた天の御国の希望を与えてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。